では、後半のトークは、日本に戻ってきた、リュータさんとお話していきたいと思うんですが、リュータさん先ほど2001年には日本にいたとおっしゃいましたが、
はい、
いつからじゃあアメリカにいらしてたんですか？
大学卒業した後で大学院から行ったので、2004年ですね、の夏から。
うーん、じゃあそれでも14年
ほぼ15年。
15年、
はい、
あ、長くいらっしゃいましたね、結構。うん、
そうですね。
で、今回の引っ越しは、じゃあもう一旦日本に戻る引っ越しですか？
そうですね、まあしばらく日本にいると。
じゃあ今までね、アーバナシャンペーンからセントルイスに引っ越されたりとか、引っ越しの経験はあったと思うんですが、さすがに今回は違いましたか？
そうですね、まあシャンペーンからセントルイスっていうのは実は車で3時間ぐらいのところで。
そうですね、意外と近いかな、
遠くはないですね。トラック借りて積んでいけば、家具とかも動かせるみたいな距離なんですけど。
前、じゃあ、アーバナから、セントルイスに移動されるときは自分で運転されたんですか？
そうですね、あと、まあシャンペーンの学生時代にシャンペーンの中で何度か引っ越ししてますけど、その時もトラック借りて自分で運転して友達に手伝ってもらって引っ越しはしました。
トラックとリュータさんってあんまりなんかイメージが結びつかなかったので。そうですか、大きなトラックを借りて引っ越していたリュータさんが今回はどうされたんですか？全部は持って帰れないですよね。
無理ですね。特に今回は家具はもちろん諦めて、でトムさんと麦子さんにも一回、
はい、
引き取りに来ていただきましたけど、あれ実はセントルイスで買った家具も少し入ってますけど、だからそういう理由なんで、シャンペーンから来てシャンペーンに戻っていった家具もあるっていうことですね。
そうなんですよ、トムさんがされているパカあといろんな建材とかのリユースをしてるんですが、NPO の、なんですが、で、リュータさんから持って帰った本箱とか、次の日にもうソルドみたいになってましたね。まだ椅子は残ってたな。
なるほど。あの本棚、多分僕学生の時にシャンペーンで誰かからガレージセールで買ったもの。
ガレージセールじゃあリユースのリユースのリユースみたいな、
ぐるぐる回っているっていう。
でそれができることが素晴らしいなと思うんですよね。日本でなかなかリユースのリユースのリユースのリユース参上みたいなんて機会がないと思うんですが、こちらは何かとこうリユースの機会があるとか、 NPO のそういうところが多いなと思ったんですが、ところがリュータさんの家具の一部は、トムさんのトラックでセントルイスのそういう、 こうリユースの NPO のところを持っていったら、うん、全部は引き取ってくれなかったんですよね。なかなか、
ね、
厳しいものがありましたね。
そうですね、
なんていうか、全部を引き取るわけじゃなくて、やっぱりこう再利用しやすいものにとか、こうNPO によってはいろいろこう決めているところもあるみたいでしたね。
最近のそれほど高級じゃない家具っていうのは、本物の木じゃないんですよね。合板でできていて、
そか、
あまりに長持ちしないというか、
組み立ててるもんね。
そうですね、なんでトムさんとムキコさんにそこに持ってってもらった中で引き取ってもらえたものの一つって、実はすごく古い家具で。
そうなんだ。
一つはでもそれが本物の木だから OK みたいな。
そう、なんかいろんな建材のリユースも本物の木っていうか、その木自体が家具の一部だったり家の一部でも、なんかそれ自体何使うのと思うんだけど、本物の木の場合は人によってはそれは使い方がいろいろあるみたいですね。 ところが最近の工業生産 の家具とかになるとちょっとこう引き取りがなかったりする場合もあると。あと自転車も面白かったですね。自転車リユース、うん、これはスムースに引き取ってもらえたんですが、うん、カフェと自転車のリユース、まあ、自転車屋さんが一緒になっていて、でなんかすごいおしゃれで、あこういうところで引き取ってもらえるんだみたいな。でなんかリュウタさんの自転車なかなかいいねって。一つ変わってたんですか、あの自転車。
あれはそうですね、折りたたみの自転車で、
ああなんか、うん、あれは気に入ってもらえたみたいです面白いですよね。なんかこうそれにこだわりがある人にとって何がこうリユースでも価値があるかとか、うん、っていうのはいろいろこう違うみたいで、それも見てて面白かったんです。あとはどうされました。日本だと電気製品とかを、うん、ゴミとして出すときに、これは自治体によって違いますが、事前に申請してで取りに来てもらってお金も払わないといけないっていう形だと思うんですが、例えばアーバナシャンペーンだったらゴミの回収自体が自治体じゃないんですよね、普段の。
そうないですね、一般業者で、アパートとか集合住宅に住んでると大家さんが契約していること多いですけど、うん、一軒家だと一人一人で契約しないといけない。
これは私すごいびっくりしたんですよね。ゴミっていう生活の基本的なものを自治体じゃなくて、そのね、それぞれ会社と契約してやるっていうんだと、かなりどこかにゴミがこう勝手に置かれそうな気がするんですが、割と住宅街はきちっとゴミをそれぞれの家が契約して回収されていたような気がして、そんな散乱している様子でもないんです。セントルイスの場合はどうなんですか、そういうゴミの回収とか、あるいは引っ越しゴミとかはどんな風に。
セントルイスも実はセントルイスって実はいくつかのすごいちっちゃい市の集まりなので、
うん、
市によって違うところもあるんですけれども、
うん、
市によってダウンタウンの方はセントルイスシティっていうもので、僕が住んでるあたりから西は本当にウェスカウンティってセントルイス郡に属するすごいちっちゃい市とか町の集まりで、
そうなんだ
そうなんですね。で、まあ、歴史的な理由はあるんですけど、それでいろいろややこしくて、市の方は実はセントルイス市の方は市による回収があったりします。なんだけど郡の方はリサイクルだけは市が回収してたりとか、場所によってはそうでももっとそうじゃなかったりとかいろいろあるんですが、でまあ引っ越しの時にもう自分で捨てられなかったものは今回はリサイクル業者を呼んで、トラックで来てもらって、引き取ってもらいました。それはまあリサイクルって言ってもお金にリサイクルできないものも一気に持ってってくれるのでこっちがお金を払わないといけないんですけれども、
こちらが払うことなんですね、もちろん。
そうですね、ただ一応向こうで仕分けしてリユースできるものは、まあ、売ったりリサイクルするところに持ってったりすると、まあ、そういうことになってます。
そういう業者は1日前とかに依頼してすぐ来てくれるんですか。
うちは平日だったのでちょうど2日前3日前ぐらいに予約したら来てくれましたけれども、うん、引っ越しシーズンとか
ですよね、
片付けしてるシーズンとかそういう忙しい時は無理な時もあると思いますね、
うん、そうなんです。リュウタさんとお伺いした時どうするんだろうっ と思ってちょっとだ大丈夫だろうかと、本当に引っ越しできるんだろうかと不安だったんですが、よかったですね。そうやってあのリサイクルの業者さんが来てもらえて、そうじゃなかった全部一つずつ対応したら大変ですよね。どっかに持っていてとか、ゴミとして出すね。大変ですね。
まあ、あのやっぱり学生だった頃はとか、あのシャンペーンアバナって結構学生が固まって住んでる、大学院生が固まって住んでるとことかあって、あの引っ越す前にガレージセール、
うん、
ムービングセールやって、
そうですね、
もう、結構ありますよね、もう最後は片付かないから持ってってみたいな感じのことやってたりしましたけど
なんかあのセントルイス、リュタさんがいらっしゃるとこもそうですが、車で回るとかなり なんていうかな、トムさんが言ったジェントリフィケーションがものすごく進んでるっていうか、あのジェントリファイドされてる、こう綺麗な住宅地、古くて、なんか落ち着いた住宅地とそうでないところと雰囲気がだいぶ違うような気がしたんですが、セントルイスっていう街自体はかなり古いですよね。あの
かなり古いですね。
ミシシッピ川とかミズリー川でこう、うん、交通の便がいいので古くから発達したとこで、だけど町自体は地区によって雰囲気だいぶ違うんですか？
だいぶ違います。あの、うん、経済格差が今はすごく大きくて、
うんうん、
人種の間の格差もすごく大きくて、うん、でダウンタウンのに近い方の方が、あの建物が変わらないままで人がいなくなったりとか、あの住まなくなって空き家が増えたりとか、
あそうなんだ
で、まあ犯罪も増えてしまったりとか、そういうところも多いんですけれども、郊外の方の僕が住んでるところから西の方っていうのは、実はあの多分ジェントリフィケーションっていうよりは、なんていうか、もともとあのちょっと高級住宅街として作られたっていうか、もともとその街中と郊外で綺麗な家に住む人っていうのが
分かれてた、
街が広くなる段階で分かれたみたいな部分もあるとは思います。だから後から綺麗にしたっていうより、あの
町の成り立ち自体が
そういう歴史的に変遷してる。それがいいってことではないんですけど、うん、なんですごいあの道とかがややこしくて、むしろあのちょっと高級っぽい住宅街だとどっから入っていいのかよく分かんないっていうようなネイバーフードが結構いくつもあります、セントルイスは。
で公園も多いしね、
うん、
あの町自体がいろんな歴史がある町なんだろうなと思いながら、短い滞在だったので、たくさん見ることはできなかったんですが、うん、来週またこう続きでちょっとセントルイスの話をリュウタさんに聞いてみたいなと思います。
はい、
あのじゃあ今日の最後の曲は、先週トモさんがいろいろアニメの曲を紹介してくれて、
うん、
放課後ティータイムはあの軽音のアニメの軽音のバンド、これは以前も紹介したことありますよね。多分
あると思いますね、うん、誰が持ってきたか忘れましたけど、う
ん、あの実はあるんですね。あの、うん、でその先週はその軽音の曲は書けなかったんですが、トモさんに今あの大学院受験のために日本に行く直前みたいなんですね、うん、で日本に行かれたことは甲南大学に留学されていたこともあって、日本に生活してたことはあって、何が楽しみですかって言ったら、電車、正確に時刻を、うん、ちゃんと刻んで走るあの電車は感動的みたいで、あのたとえ満員であろうが何であろうが電車はすごく楽しみだっておっしゃってたんですが、
うん、
その他にカレーライスが大好きだっておっしゃっていて、どうなんでしょう、あのアメリカから日本に行かれる方、カレーライスというのは割と海外の人に受けるもんなんでしょうかね。 日本のカレーライスですね、
うん、日本のカレーライス、まあ一種独特ですよね。
あのドロンとした分ですね、多分本格的なインディアンカリーではなくて、うん、日本の中で日本化して、とろみがついたあのカレーのカツカレーが好きだって言われて、うん、じゃあ苦労しないよなって思ったんですよね。ラーメンもいっぱいあるけど、カレーも結構ねいっぱいありますからね、お店がどこの町でも、ということで、トモさんはいろんな軽音の曲をあの番組の後教えてくださったんですが、なんか今から日本に行くなら頑張れっていう感じでこの曲を私は選んでみました。放課後ティータイムでカレーのちライスでライブイベント版、これなんか元気が出るので、あの今頑張って準備しているところだと思うので、ちょっとこの曲を聴いてください。トムさん、3番目の曲をお願いします。どうぞ。リュウタさんはいかがですか、軽音実は好きだとか、はい、よく見てるとか、あのキャラクターのファンだとか。
昨日日本に帰って昨日あの日本のストリーミングでたまたまあの軽音の映画版が入ってたので、
はい、
たまたま見てたんですけど。
たまたまでしょうか、選んで見てたんでしょうね多分。
いやまあ、うん、あるなと思って、
あるなと思って。懐かしい感じなんですか、リュウタさんとこにとって。
これもでも僕はアメリカに行った後、あの多分テレビで2010年にちょっとやってた時があって、うんうん、2010年って僕はあの半年ぐらい大阪にいた時があって、
あ、ありましたね、うん、
その時にやってたんですね多分
これ、うん、そうか、やってて、もう見るか見ないか人によるけれども、リュウタさんも結構アニメが好きなんですね、うん、嫌いじゃないっていう、
ね、見るものはありますね、あの、うん、全部見るとかそういうあれではないんですけど、うん、
じゃあ今度あのトモさんが出演してくださる時はあのトモリュウタアニメトークをしていただければいいかなと思います。
そんなに詳しくないので難しい。
わかりました。ということで、あのトモさん頑張ってください、ではでは、あの今週はどんな週末かな、ゆっくり休むことができますように。来週は遥かな章、日本から聞いてくださる方は9時から始まりますので気をつけてください、ではまた来週お会いできますように。WRA FU is an open forum for the Champagne community. Views expressed are those of speakers and do not represent WRA FU Abna Champagne Independent Media Center or the Abna Social Institute. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRA FU Abna. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.